こんにちは。ポッドでエンジニア第171回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
よろ
チ
しくお願
ャー
いしま
ス。
す。
3連休明けですね、今日は。です
そう
ね。
ですね。
3連休2連チャンできた？あれ？ちゃんと分かってない。
2月中に2回ありましたね。
建国記念日と天皇誕生日。いや、日
なるほ
本
ど。
は休日多いですよね、こういうの。
そうですよね。すごいですよね。
なんか、
こんなに休んでていいんだろうか。
月曜日のミーティングの調整をするというコストを払いたくないから、やっぱり週5で働き続けて、なんか、年末年始結果長い方がいいな、とかって思ってますけどね。
確かに。
最初は定期的に休みだってなる方が、3連休だってなる方が嬉しかったんだけど、いろんなミーティングを調整しなくちゃいけなくなると、マジで、めんどくせえって。
なるほど。
思って
です
ま
か、丹
す。
治さんはあんまりそういう調整をしなくても
え、あ、
大丈夫な感じですか？
3連休であることを忘れる生活を最近してるので、なんか、みん
よ
ない
。
どう過ごしてたのか気になります。僕は普通に土曜と日曜のように過ごしてました。
金曜日は金曜日のように過ごしてたってことですか？
金曜日は金曜日のように過ごすという人ですね。
なるほど。
でも金曜日を金曜日じゃないように過ごしたってことですよね。皆さん。
そうですね。
僕実は水木有給だったんで、どっからどこまで休みになったか
おお。
もうよくわかってないし。じゃあ、
なるほど。
みんな、連休は。あ、でもそれで言うと、ちょっとなんか謎の体験があって。
はい。
僕のカレンダー見るとですね、東京ジャーミーへ行くっていうカレンダーがあるんですよ。
東京ジャーミ
ジャー
ン。
ミー、ジャーミー。
行ったんですか？
行ったんですよ。ですね、これ何かと言いますと、ちょっと僕も初めて行ってよく分かってないので、ちゃんと正しい説明かどうかちょっと不安なんですけど、モスクです。モスクって、要するに、キリスト教でいうところの教会に相当するんだと理解してるんですけど、まあ、いろんな場所にある、まあ、その宗教における、なんだ、まあ、大事なスポットですかね。まあ、神社とかお寺とかに相当するんだと思いますけど、もう日本で一番大きいやつが、まあ、東京にあるらしく、なんかですね、なんかそこで、もともとどこで見つけてきたのかちょっとわかんないですけど、妻が、イスラム科学史っていう公開講座みたいなのがあるぞって見つけてきて、まあ、何も知らんなと思って、なんか、でもよく言うじゃないですか、アラビア数字っていうしとか、あとは、アルカリのアルとかってあれ、アラビア語ですよとか、そういう、の、
僕らの生活の中にいろいろありますね。
あ、そうそうそうそう、これちょっと面白いのかなと思って、まあ、モスクって行ったことないしと思って、ちょっと行ってみようと思って、行ってきました。そ
こ
ん
れ
な感
入
じ。
れるのか、普通に。
なんか、僕も最初、どういうテンションかわかんなくて、なんかそこ現地に行ったら、なんか普通に扉があるんですよ。で、結構その、ここはトルコの、なんだろう、トルコ系のモスクというのがべきなのかわかんないですけど、まあ、とりあえずなんかトルコの国とかあって、まあトルコの、誰かがやってるのかもしれないですね。うん、名称、東京ジャーミートルコ文化センター。まあ、なんかトルコの、施設っぽいんですよ、どうやらちょっと。んで、そこに行くと、やっぱそのトルコ系なのかなっていう感じの、その人がいっぱいいて、そういう人たちがこうスイスイ入っていくから、なんか宗教的な場所って、なんかその、勝手に入ると良くない場所とかあって分かんないなと思って、こう入っていいのかなみたいな、この気持ちになってたんですけど、まあ、どうやらこれ、ここまでは勝手に入っていいっぽいなってことが分かったので、そこまで入って、これに来たんですけど、って言って、こう案内してもらって、みたいな。ってい
なん
う。
か建物としては入れて、
そうそうそう。でもなんか立ち入り禁止みたいな場所とかもあって、
あるんです
多分
ね。
その多分あとその礼拝する部屋とかもあったりするから、そういうところはちょっとね、なんか、間違えて入ったりするとすごく良くないだろうから。でもそういうっぽい感じのところはめっちゃでかく Do not enter 立ち入り禁止って書いてあるから、まああんまり間違えることないと思うんですけど。
素晴らしいですね。
でもなんか、中に普通にその、 トルコ系のグッズを売ってる売店とかもあるんですよね。なんかそういうのを見て、あ、これ普通に入っていい場所だったね、やっぱり、みたいな感じがしたんですけど。なんか、おそらく結構カジュアルに入っていい場所っぽいんですよね。まあ多分その日本でいうところのお寺とかもそうじゃないですか。なんかその、マナーとか、ここはダメだよってのありますけど、まあ、別に入る分ぐらいは全然いいじゃないですか、みたいな感
そう
じの
です
テンション
ね。
で入っていい感じでしたね。ちょっとここを歩くのは作法があるんかなとかいうのが分からないから、このキョロキョロしながらって感じになるんですけど。
確かに。でも、そうですよね。宗教的な、まあ、宗教の目的の施設のところと、まあ、そこは観光地にもなっていて、実質。でも、do not enter は重要ですね、僕らにとっては。
うん、必要です
そうで
ね。
すよね。でも逆にその日本のお寺とかって僕らなんとなくここから先は入っちゃダメだなとか、
ありますよ
なん
ね。
となくあるじゃないですか。
そう、でも書いてないですよね、あんまり。まあ、でも観
書い
光
て
的
ない
な場所は
から。
もしかしたらあるのかもしれないですけどね。なんか、観光客がいっぱい来るようなとこは。
そうですよね。
京都とかにもあったりするのかもしれないですね。
うん、入っちゃう人とかいそうだなって。混在してるので、観光と宗教が。
でもまあ、海外の教会とかでもやっぱり宗教じゃない観光スポットになっているようなとこは、まあ基本たくさん人来ていて、別に OK みたいな感じになってますよね。だからまあ利用する人の邪魔にならなければいいみたいなところが一つ目安なんですかね。まあただそれ
サグラダ・ファ
も、
ミリアって教会ですよね。
まあそうですね。
でも、教会ですよね。大枠で言うと。
まあ、もちろん、あそこまで観光って感じでもない感じですけど。
でもなんか観光で教会は何回か行ったことある気がするので、割とよくある、まあそれこそ日本で寺とか神社とか行くのと同じような感じなのかなとは思った
そう
り
では す
し
よ
ます
ね。
ね。
なんとか大聖堂とか、むしろウェルカムで。
そうですよね。
建物綺麗なんですか？
まあ、綺麗でしたね、すごい。なんかやっぱ、そこはかとない海外に来たかもかと感じるんですよね。
ああ、
いいな。行ったことないな。
そうなんです。
いや、知らなかったですね。
なんでまあ、そこでなんか講義聞いてきて、なんかトルコの数学系の出身の人が化学史を、なんか、東大で留学してやってるのの、博論の、なんか、なんか、博論準備中のものの発表みたいな感じかな、
面白いですね。
多分。
こういうステータスのものを
多分そこだっ
持った
ら、これちょっ
て
と
るんです
完全に
ね。
僕の想像なんですけど、なんかちょっとお話聞いてる感じだと、なんかそういうことなのかなって思いましたっていう。
面白いですね。
なんかその話で、って思ったのが、イスラム教においては、礼拝の時間と断食のタイミングってのが結構大事なので、暦結構大事だったんですみたいな話があって、だからそのために、イスタンブール天文台っていうのがこう作られて、ただそのイスタンブール天文台が作られた時に、の時代背景的に、なんだっけな。この彗星が次いつ現れるかっていうのを、その予測できるから、みたいなことを言って、ちょっとその正確な論理関係は覚えてないんですけど、で、ただそのイスラム、教において、なんか予想っていうのは神のみができるものという考えがあるらしく、そうするとその結構、その将来予想するっていうのは、まあ、ちょっとその、まあ、当たればいいけどよっていう話がちょっとあるらしく、それが外れちゃったらしいんですよね。それによって、じゃあもうちょっと、そのなしだよねってなって壊されちゃったらしいみたいな。
楽しいですね。
でもなんかそこで観測された、その時のけ、その記録とかで書かれた本とかっていうのは結構良くて、で、その時に書いた本が、初めて科学の中で60進数じゃなくて10進数を使った ことによって、ここから受信数が普及したんじゃないかみたいな話とかをしてましたね。
結構面白い話
面
だな。
白いですよね。マジでと思ったんですけど。で、その人が言ってたのが、なるほどと思ったのが、対数って受信数がなかったら発達しなかったはずって言ってて、これ受信数、この人、ここにいた人が作ったことって結構大事だったのではないかみたいなことを言ってましたね。
あ、そういった話を科学史の、まあ、博
あ、
論で言っ
そう。
て。
確かにって思ったのが、ネイピアが、対数作ったのっていつ？結構同じ時代か。でも、ネイピアが亡くなったのが1617年で、さっきの天文台とかが1570年とか80年とかなんですよね。ちょっと実はこの講義英語だったんで、なんか、完全に100%理解したわけじゃないんですけど、まあ、みたいな。
回数
ああ。
に関係してくるのはあんまりピンとこないですね。
まあ、多分その、
か。
まあ、桁数みたいなものがないと、どうしても、その対数っていうもののイメージがつかみづらいってことじゃないですかね。その、60分かける24かける、なんか、360みたいな感じのものよりも、受信数で書いていくと、桁数というものがそもそも、わかると便利なんだっていう発想になるみたいな話なのかなって想像しました。それはなんか質問の下の中でさらっと出てきた話だったので、ここは僕の想像ですけど。まあ、みたいなやつでした。
東京にまだいろいろ面白いとこってあるんですね。
いや、そうなんですよね。で、その、これ、代々木上原ですかね、にあったんですけど、ここから帰るときに、せっかくだから原宿まで歩こうと思って原宿まで歩いたんですけど、まあ、30分ぐらいかな。でも、そこら辺全く行ったことなかったんで、まあ、こんな感じで街並みなんだとか、知らない東京ってこんな近くにあったんだと
いいセリフですね、今の。
思って。なんかのガイドブックのキャッチコピーでお願いします。まあ、そんな感じでした。そんな3連休でした
いいっ
ね。
すね。
こういう3連休エピソードは2人はないんですか？
3連休エピソードで言うと、僕旅行していたんですけど、
あ、いいっすね。
はい。これは行き先を決めずに、なんかランダムに、
贅沢。
選んでいくみたいなのをやっていました。で、具体的に言うと、ちょっとそのアプリの名前忘れちゃったんですけど、妻と2人で旅行してたんですけど、無料アプリ、の一つで、地図の範囲を指定して、で、サイコロを振ると、その範囲からランダムにピックアップした場所っていうのが出てきて、で、なんかそこを行き先に移動するみたいなのを
え、そのアプリち
やっ
ゃんと名前教えてくだ
て、
さいよ。
面白い
みたい
な。
な。え？
いや、ちょっと僕もわかんないので、じゃあ、ちょっと後で、もうちょっ
なるほ
と詳しく聞いて、紹介するんですけど、
ど。ぜひ。
はい。それを使って、全部で3つくらい出てきた場所を順番に回ってましたね。
え、それってどれぐらいの範囲を指定して使ってほしいのか分かんないんですけど、その。東京の中を指定してそこ行くぞって感じなのか、もう関東ぐらいな感じ指定して、あ、今日は栃木に行くのかみたいなテンションの中。どういう範囲の話？
まあ、基本的には、範囲は割と自由に大きくしたり小さくしたりできたんですけど、まあ、本当に、ピンチして広げたり狭めたりする感じで、できて、で、僕らの場合は、北海道とか行くとちょっと大変かなと思って、北海道を除く本州というか、
あ、
まあ、
そ
北
んな。
は青森から南は鹿児島までの、まあ、すべてを範囲にして、
思ったよりも広
くじを引くっ
か
ていう
った。思った
のを
より広かった。僕、その
やってみ
関
まし
東
た。
がなんかなって思って一応聞いたんだけど、本州全部だったの。
そうですね。
え？
どこ行ったんですか？
確かに。
で、最初に出たのが、栃木の
栃
烏
木当
山
たって
ってい
た
う場所で、で、 お二人聞いたことあります？烏山って。僕は全然知らなかったんですけど。
どうなんだろう。なんか、聞き覚えがあるような、ないような。
わからないで
那
す。
須烏山ってとこです。の烏山駅っていうのがあって、で、それは、栃木の宇都宮駅からローカル線の烏山線っていうのに乗って行った、まあ、先っぽにあるんですけど、
後ろ、烏山線があるらしいことは分かりました。
そうですね、そうですね。で、まあ、ただ、烏山に行ったはいいんですけど、あんまり烏山駅自体には、そんな面白みのあるものはなくて、本当に来たことに意味があるみたいな感じで、着いて、まあ、5分くらいで引き返して、また次の場所を決めて、移動するみたいな感じで、まあ、結構たどり着くのと、まあ、たどり着く途中の道中を楽しむみたいなのを、中心にして、動いてましたね。
あ、こっちか。なんか、烏山っていろんな場所にいろんな地名があるの。これちゃんと分かってなかっ
ああ、
た。
確かに、那須烏
東京
山っ
の烏
ていう
山かなっ
の
て。
があって、その中の烏山駅ですね。
え、ここ5分しかいなかったんですか？
そうですね。ここの場所自体には全然大していなかったんですけど、行く途中で
ここ
宇都
電車
宮
の
駅
旅みた
に
い
寄っ
な。
て、あ、そうですね。基本的にもう移動がメインというか、移動を楽しむ。あとは途中で、例えば宇都宮に行った時は、まあ、餃子食べるぞって感じで、まあ、餃子、いろんな餃子があったんで食べたり、桜と、なんだっけな、なんか宇都宮の推しているラーメンみたいなのがあって、ちょっとそれを食べたり、なんかそういう感じで過ごしてましたね。
それ、宇都宮、まあ、烏山だったらまだ近いですけど、それ、青森が出る可能性もあったわけですよね。
あ、ありまし
2
た、あ
番
り
目
ました
聞こ
た。
う、2番目。
あ、で、2番目は。2番目に行ったのが、新潟の、もう名前を忘れつつありますね。
いや、それは1日ごとに、そのどれがタイムスパンで行くんですか、これは。1日目烏山みたいなこと。
一応3日最終的にフルで使ったんですけど、1日目は、烏山に行って引き返して、新潟の村上駅っていうところに行きましたね。で、まあ、たど
ああ、
り着いたと
なる
ころ
ほど。こ
で、1日目は終了でした。で、そ
れ
れ
は。
が、なんか、新潟駅まで行ってから、そこから、ローカル線というか、地元の路線に切り替えて、行った先にあって、なんか鮭をすごい推していて、鮭って魚の鮭です。
僕も行ったこ
な
とあ
ん
るけ
で、
ど、
あ、
そ
本当です
こは、
か？あ、すごいですね。
鮭が天井からいっぱい釣ってる
あ、
よう
そう
な
です、そうです、それです、それです、
天
それ
井
です。
だ。
あ、そうです、よくご存知ですね。そうなんですよね。ちょっと駅に書いてある村上駅がかっこいいというか、なんか駅が普通の駅じゃなくて昔の旧態寺になってたりとか、
そうなんですね。
はい、してい
ちなみに
て、あ
ホ
と
テル
は、はい。
は当日取って、その場
あ、
で
そうですね、
村上
当
さ
日で、
んが、
で、村上駅ではちょっと宿があんまり、周囲でなくて、駅前ですごい安い宿がちょっと見つかったので、まあ、というかそこしか見つからなかったんですけど、そこに急遽泊まってみたい
これって
な、そういう感じでしたね。
この3箇所に行くぞっていうのは最初に分かって1箇所目行くんですか？それとも1箇所目行った
あ、
後
い
に
やい
次
や、
どこだって。
着いてから次どこだっていうのを、
すごい。
その場でくじを引いて、ここかって言って、じゃあそこに移動してみたいな感じでやってましたね。いや、
じゃあ
そう、あ
それ。
と、僕はちょっとずっと3日間使うと思ってなくて、1箇所行って満足して帰るかなとか思ってたんですけど、なんかそんなことはなくて、じゃあ次2箇所目行こうみたいな話になったんで、マジかと思いながら。
マジかと思いながら行ったら、あ、もうこれはここで宿泊だねってなって調べて、
そうです
あ
ね。
と、待って、で、2日目、どこ、え、そこからどこ行ったんですか？
あ、そうですね。で、村上駅の後、次に出たのが、奈良の
奈
吉野山っていうのがあるんですけど、なんかその辺りで、
良。ああ、はいはいはい。
なんか桜とかも結構名所らしいんですけど、
それはどうやって移動するんですか？なんだかんだ東京帰ってくるのが早いんですか？
いや、もう一回東京帰っていきますね。
やっ
もう
ぱ
東
そう
京にな
ん
帰っ
だ。
て、東海道新幹線で京都に行って、で、京都から奈良って、近鉄とか出てるんで、まあそういうので移動して、みたいな感
なん
じ
か、
でしたね。
毎回一応東京に帰ってくるのちょっと面白いですね。
いや、そうなんですよね。栃木から新潟行くときも、結局一回大宮まで帰ってきて、また登るみたいな。
あ、まあでも大宮でいいんだったら。
あ、そうですね。
確かに大宮でいいのか。
はい。栃木から新潟であれば、大宮で大丈
新
夫です。
潟から日本海側行くみたいなのは多分遅いんですかね。
あ、そうですね。新潟から今、北陸の方とかって、結構行きづらくて、昔はサンダーバードっていうのがあったりしたんですけど、で、それで大阪まで一気に行けたりしたんですけど、今はなんかもう、北陸新幹線ができてからは、まあ、なくなってしまったというか、一気に行けるようなバスはなくなってしまってて。なので、まあ、東京まで一回戻ってからまた移動するっていうのが一番早い、いい状態になってますね。
なんか、南さん真面目にちゃんと行きそうですけど、僕やったら、あ、飛行じゃねえな、もう一回振るかもしそうだなっていう。
いや、僕もそれでいいかなと思うんですけど、まあ、妻が結構すごいノリノリで、まあ、今回のやつは全部、発案者は、妻なので、すごい、今度はここだって言って、ノリノリで言ってました。
で、確かになんかランダムなところに行く、知らない場所に行くってちょっと楽しいですよね。
いや、そうですね。いや、今回3つとも全部初めてだったんで、面白かったですし、吉野山で、まあ、桜のシーズンはすごい混むっぽいんですけど、逆に今の時期だと、まあ、桜はもちろん咲いてなくて、まあ、全然人がいなくて、で、そこで、吉野の湯っていう銭湯に行ったんですけど、なんかインフィニティ風呂って呼んでいて、
インフィニティブロ。
お風呂の教会
初めて
と
聞いた。
その
あ
山
あ、
の景色
あります
が
ね。
つながるみたいな、まあ、インフィニティプールっていうのが夜中に
プー
あ
ルじ
る
ゃ
ら
ない
し
って
く
こと
て、
で
それ
すよ
のお風
ね。
呂版っていう、はい。
え、吉野村？山？
山ですね。
あ、山なんだ。
奈良の
あ、
吉
こ
野山
れ
っていうのがあって、
か、本当だ。なんか吉野村ばっか出てきて。ん？で、ここで宿泊したんですか？
宿泊したのは、ちょっと、吉野山の方まで行くと、まあ、たどり着けなさそうだなっていうのと、二日目に関しては、宿を探すのは大変かもと思ったんで、奈良駅近くで宿は取って、で、三日目に吉野山を
ああ、そういうことか。
散策して、で、帰ってきました。
すげえ。
で
なん
も、
か、
面
クリ
白かっ
ア
たで
く
す
んが
ね。
しそうになさそうなことをしてて、すごい面白いなと思っていて。
い
い
や、
や、で
な
も
か
面
な
白かった。
か、はい。
いや、やっぱ旅行するん
楽し
だっ
かった
たら
です
完全計
ね。
画しきって、なんか一番いい体験を取り切りたいっていうことを考えちゃって、なかなかその運に身を任せるというのが難しいなと思ったんで、
そうですよね。
やっぱ時
結
間とお
構
金の余
広い
裕が
よ
必要
ね。
だなと思った。
いや、そ
いや、
の。
なんかもう時間は今回3日間フルっていうことに結局なったので、かなり有り余っていたので、す
で
ご
もなん
い。
か、それ普通になんか、今日暇だなっていう日に、なんか電車で30分で行けるぐらいの範囲でやってみても面白いかもしれないですね。
確かにそういうのも面白そうですね。
通り過ぎたことしかない駅だわとか、ある
い
か
や、そ
も。
れこそ先ほど、大坪くんが、近くに知らない東京があったって話をしていたと思っていて、そういう楽しみ方はできそうですね。
そうっすね。
そのアプリは、本州って決めたら、マジでランダムに、なんか、街の名前とか、ピンが落ちてくるみたいな感じなんですか？
あ、そう、な、落ちるもん、駅が落ちるんですか？
いや、なんか、地名が出てきて、で、ちょっと、どのくらいの、なんですかね、リストが候補として用意されてるか、実は僕もわかんないなと思っていて、とりあえず、僕はその3回しかくじを引いてないので、その3回の分の経験しかないんですけど、なんか、まあ、住所が出てきてバーンって、そこにあるスポット名みたいなのが出てきて、そこに移動するみたいな感じでしたね。
うん。でも、ちょっ
あ、
とやっ
本当
ぱり
にラ
観
ン
光
ダ
っ
ム
ぽい
に
ですよね。
やってるっていうよりは、観光地のリストみたいなのがあって、そこから選んでんじゃないかなっていう気もします。
なる
村上
ほど。も吉野も、まあ、観光地だと思う。
そうで
で、
すね、
僕は
そうで
一
す
番最
ね。
初のやつが分かってなかったんですけど。烏山？
烏山。 ていうことですね、一番最初のところは。で
まあ、一
も、
応
なん
カ
か
ッコつ
本当
け
に
た
ラ
かっ
ンダ
た
ム
ので。
に選んで何もない場所とかは出てこないんじゃないかなと予想してます。
確かに。これなんか、何もそのアプリのこと知らないけど、なんか、課金したら、この観光地が、よく出るようになりますよ、みたいな感じで、観光協会からお金を取るとか できそうかなとか考えちゃっ
食べログ的な。
て。あ、そうそうそう。
確かに。有名になればそういうのもできそうです。
まあ、アプリの出た地名に絶対行くっていう強い信念がないと、
い
結
や、
構
そうで
難
すね。
しいで
この信念を
す。
守れるかって話ですよ。
あ、でも守った人がいますからね。
いや、でも南さんは守るでしょ。
いやいや、僕はもう、妻についていただけなので、確かに強いモチベーションがないとちょっと難しいかもし
なんか場所は知らない場所に行くことがに意味があるから、知らんけど行くかってなると思うんですけど、ってなる気がする。僕普通に新潟から奈良って時に東京を通る時にもう帰るかって思っちゃいそうだなと思う。なんか新潟から金沢って出たら、おお、金沢行ったことないなと思って行くなと思うんですけど、東京戻るんかいっていうのに耐えられるかっていう話があるな。
そうですね。下関って出たら、下関行ってたわけですよね。
そうですね、一応出たものには従おうみたいな
え、
ル
なんか
ール
一
ではあり
応、
まし
なんかその予算って決めてました？
た。でもあんまり決めてなかったですね。まあ、ものによるかなと思っていて、予算の面とか、あとは、まあ、時間的にそもそも帰ってこれないとかだと、やっぱり躊躇するとかはあるなと思ってました。いや、僕はその北海道を省いたのも、北海道って、北海道に着いてからというか、まあ、例えば札幌とか函館に着いてからの移動もさらに結構時間かかるじゃないですか。まあ、すごくでかくて。それがちょっときついなと思って、省いたっていうのがあったので。
なるほど。やってみてえな。
でもまあ、結構面白かったです。
やってる話聞きたいですね、僕は。
自分でやるのは別にいいだ。
自分でやるの結構大変そうだなって思っちゃった。
で、やっぱ初手としては結構体験がいいのは聞いてる気がするけどな。その最初の3つ。
もう
そうで
か
もも ない
しれ
か
ないで
な。
すね。
体験があ
な
ると
ん
かあん
です
まない
か
のか
ね。
な。結構ちゃんと工夫したのかな？ある程度遠い場所にしてくれるとか。
どうなんですかね。いや、正直無料アプリなので、別にそんなに凝ったことしてないんじゃないかなと思ってますけど。
確かに。
どっちも東京回ってるあたりはしてないような気もするけど。
まあでも別に3回振った中で一番行きたい場所行こうぜとかぐらいの使い方してもいいしな。
そうですね。
まあ、とりあえず、マイ
で
ルール
いい
は
気がし
守るっ
ま
ていうことだけはちゃんとやった方がいいそうだけど。
す。そうですね。
なるほど。思ったよりいい3連休の話だった。
という3連休のお話でした。
サンジさんは？
僕ですか？僕は、近所のお蕎麦屋さんにお昼に行ったり、料理したり、夜お酒飲んだりをして過ごすという素敵な土日を過ごしまし
なんか平和な世界が今日ありますね、このポッドキャスト。
平和じゃない話題ありますかね？
平和じゃない話題？
映画かわかんないですけど、今、アジェンダ見てた NVIDIA 決算についての言及があります。
こんなにいいんですか？
NVIDIA の決算すごかったですよね。
見てない。
らしいですね。
いやもう桁がわけわかんないんですけど、四半期の売上が3兆3000億円で、 1年前を260%更新したっていう。
いや、わかんねえな。それわかんねえな、確かに。マジか。
で、株価も上がり、意味のわからないことになってるなと思いました。
株価って12月に買ってるだけでも30%上がってんの？違うわ。30%
いや、めっちゃアイデアは多分結構すごいと思います。
じゃない？ 60% 上がってる。なんか NVIDIA 一生、まあ今買ってもそうでしょって思ったんだけど。
わかる。
思いますよね。
いやー、2016年ぐらいに NVIDIA のカンファレンス見たのに行ったときに、いやー、頑張ってるけど、これ以上は伸びないんじゃないかなって思ってた自分が。
NVIDIA のカンファレンスってどういうやつですか？ゲームのやつとかですか？
なんか、GTC、あれ？なんか、なんだっけな。東京で行われた NVIDIA の
あ、GPU テックカンファレンスっていうのもそっかありますね、GTC。
GTC ですね。で、革ジャンの社長をディスプレイ越しに見たってい
でもディスプレイ越しなんです。いや、僕も生で見たことないんで、見れるならちょっと。
これ25年前に買ってた
気に
ら、
なりましたけど。
1000倍？ 1000 倍？ 1000 倍だな。25年前に入れてれば。
そうですね。
うん。
いや、でも、意味がわからないぐらい伸びてて、すごいですよね。基本、データセンター向けのやつが、2倍とか2倍、2倍で伸びてて、まあ、売れてますっていう。
いや
ま
ー。
だなんかこう、ライバルっぽいライバルがいないですもんね。
そうですね。まあ、唯一期待できるとしたら AMD なのかなと思いつつ、AMD さんが、グラフィックス用の GPU は、まあ、ずっと競ってきてたと思うんですけど、なんかマシンラーニング向けっていうところは、もう基本もう突き放されていて、
そう
なん
ですよ
か
ね。
あんまり太刀打ちできてないみたいな感じですよね。
ソフトウェアも NVIDIA GPU というものは NVIDIA だみたいな感じで書かれてる気がするし。い
や、マジか。
でもなんかソフトウェアの投資っていうのをずっとやってきてるっていうのは、やっぱ、生きてきてるみたいなのは
そうですね。
聞いた気がしますね。まあ、クーダとかずっとやってるっていうのもありますし、なんか今の NVIDIA の社員数の過半数は実はソフトウェアの人でみたいなのをなんかで見ましたね。
クーダ
なん
と
か、
か、
なんかの記憶ですが。
20年近く前、20、そのぐらいからやってますよね。もっと前か
なん
な、
か
わかんない。
2000年末くらいからその GPGPU とかっていう言葉を使ったりしていたのかなと僕は思ってて、ちょっとタイムライン正確な理解じゃないかもしれないですけど、
自分が学生の
ひょっ
時
と
だ。
したら2010年初頭くらいにマシンラーニングってか、まあディープラーニング出てきて、で、さらにそれを GPU でやったら早いみたいな風潮が出てきて、で、まあ、ただなんか僕はその途中 TPU とかも言い出したりして GPU じゃない専用チップを作るようになっていくのかなと思っていたら結局未だに GPU が、
うん、
まあ、てか
そう。
NVIDIA さんの GPU が、まあ、計算効率多少悪くとも、圧倒的計算パワーというか、それによって、ずっと主役であり続けていて、すごいなと思ってます。
CPU をみんな使うみたいな世界は今のところ来てないですね。
そうなんですよね。
クーダの発表2006年ですね。20年近くやってる。
NVIDIA の時価総額が大体2兆円。2兆円じゃない、2兆ドル。つまり大体300兆円。日本の国家予算が100兆円ぐらい。どっちが大きいのか分かんないですね なんか、日本は3年で NVIDIA 買えるんだっていう話と、3年も日本の国家予算もかかるんだって話と、どっちなんだろうな。
今まで比べることのない、ダメだったから。
なんか大谷と丸ビルを比べてるときと同じ気持ちになりますね。
比べられてしまうことが驚愕です。
ああ。300兆円ある。1兆円だけいくらくれないかな。
あげます。
1兆円ってマジイメージできないな。孫さんっていくら持ってんの？確かに
どう
そ
な
の
ん
く
で
らい
す
持っ
か
てそう。
ね。
30ビリオンっていくら？ 3000 億円の
円でしょ。
1.5倍。だから、まあ4000億円とか。え、違うの？資産額2兆で出てるじゃん。あれ？あ、そっか、ビリオン US たら、そっか。3兆円。資産額。うん。え、そのことすごいな。孫さん
エネ
100
ル
人い
ギー
るんでしょ？ エネルギー買おうと思ったら。
あれ？あ、そういう計算になるんだっけ？
え、そうですね。
300兆円。
そう、300兆円だから、孫さん100人いて、やっと買えるのがエネルギー。
高い。お高いじゃないですか。
そう聞くとマジ高いな。え、そうですよね。
一人しかいないですからね、そのさん。
え、やば。ちょ
いや、ちょっと平和じゃない
っと。え、で
話題
もなん
を。
かトップ10とかで入ってきたんじゃないでしたっけ？確かに NVIDIA は。 え、アップル抜いてみたいな、違ったっけ？あ、覚えてないな。
第4位になってますね。時価総額で
1位から3位は？
言うと。まあ、多分 Amazon、Google らへんだとは思いますけど。
あと30秒ぐらいなので、
はい。
その、
マイクロソフト、アップル、サウジアラムコに次ぐ4位っていうふうに僕は見てる今、ブルームバーグの記事には書いてあります。
Google 入んない
サ
ね。
ウジ。
はい。ちょっと時間が来ちゃったんで、こんなもんで。
はい。
はい。ポッドエンジニア第171回でした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ありがとうござい
ま
ます。
した。